Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは肉食爬虫類研究所代表で恐竜ジャーナリストの富田恭一さん、そのパート2です。著書スーパーリアル恐竜大図鑑について。
Let's get knowledge with fun。
スーパーリアル恐竜大図鑑、
はい、
まあ、先生数多くの著作等々がございますけども、このスーパーリアル恐竜大図鑑の、
はい、
この本の特徴というのはどういったところにな
りますか？そうですね、
はい、
基本的にはどちらかといえば小さいお子さんに特に読んでもらいたい本ではあるんですが、
う
ん、となるとですね、従来まあそれはそれで素晴らしいんですけども、映画中心だったり、
うん、
あるいは一次情報といいましょうか、うん、その恐竜の見つかった骨が中心であったりしたんですけれども、はい、まあそういった本は世の中に素晴らしい本もいっぱい出ております、うん、で今回はそういったものだけではなくてですね、その実際の体の中はどうなっていたのでしょうとか、まあ どのように歩いたのでしょう、
はい、
それからまあどういうふうな巣を作ったのでしょうとか、
うんうんうん、
そういったその恐竜もちょっと立体的に恐竜の姿をリアルに捉えるということを、テーマに作らせていただきました。
それがまあスーパーリアル超リアルというような感じですけど、
姿
形は確かに骨格とか見れば想像つける部分が大きいと思うんですけど、
はいはい、
例えばその今おっしゃった体の中とかってどうやって分かるものなんですか？
そこがですね、もちろん一番重要なのはまさにその化石なんですけども、うんうんうん、最近ではですね、いろいろ見つかるようになってきまして、心臓の化石とかですね、
おー、そうです
か。まあ、横隔膜ではないんですが、人間だとこうしゃっくりの原因になる胸と腹を分ける横隔膜ってなりますが、はい、まあ、それに近い膜であるとかですね、いろいろな内臓とかですね、体を覆ってる毛とかですね、そういったものも、だんだん見つかるようになってきております。それから化石を壊さずに、CT スキャンにかけることによって脳みその構造とか、そういう神経的な部分とかですね、そういったものも分かるようになってきております。もう一つはその今生きている動物の動物学と、うまくそれを、あと、まあ、恐竜が食べていた植物も重要ですから、そういう植物学とかですね、そういういろんな学問と、それから、橋とかですね、乗り物なんか作る場合の国力学とかですね、建築学のジャンルなんかからの恐竜に対するアプローチもありまして、そういういろいろなところの知見をできるだけかき集めてというか、それで立体的に恐竜を考えるということを一つのテーマでもありますし、今世の中で非常に注目されていることでもあると思います。
じゃあいろんなフィールドの学問の知見をこう統合していって、この体の中も見えてきてるという感じなんですね、
はい、
恐竜の皮膚の色とかってよくまあ図鑑とかにも書いてありますけど、なんか緑だったり茶色だったりしたりするんですけど、そういうのって合ってるんですか？
いや、私個人的には分からないのがいいところだと思うんですが、分かっていません、
うんうん、
で、まあ、恐竜の時代に生きてたですね、恐竜ではないんですが同じ時代に生きてたイルカみたいな、動物でイクチオサウルスっていう、動物がいるんですが、
はい、
そいつの場合はですね、どうも水中で死んでたもんで、その死んですぐになんか土砂に埋まったらしくて、皮膚の色が残っていたという例が知られています。
これは何色なんですか？
べっこ色ですね、今のところ知られてる。茶色と焦げ茶のまだらみたいな、
なんかちょっとコーヒーブラウンみたいな、
はいはい、あのメガネによくある鶴の色というかですね、というものが多少見つかっておりますが、恐竜そのものに関しては全く分かっていない。ただ、まあ、現代の動物を参考に、あ、こいつちょっとバクに似てるからじゃあバク色とかチーター似てるからチーター色とかっていうふうにいろいろ想像してるに過ぎないんですが、ただしそれはそれでいいことだと思うんですけどね、ちょっといろんな、みんながいろいろ意見持ち寄ってこうそれぞれ考える余地を恐竜が残してくれたんだなと思うといいことなんですけど、一方でですね、色と分けて考えなければいけないのは模様 は意外と残ってるんですね。皮膚の濃淡とか、しましまとかですね、ヒョウ柄とかですね、皮膚のキメの違いとか、そういったもので、模様は意外と残ってる場合もありますので、模様は必ずしもいい加減とは限らないという。
あ、そうですか、はい、なるほどなるほど。じゃあ色に関してはかなりこう自由度が高いけど、
はい、つまり例えばしましまだったら濃い部分と薄い部分の模様なんか残ってるんで、その濃淡はやっぱ大事にしないといけないかなという、
まあ、それが例えば白黒なのか、はいはい、ね、なんか赤青なのかっていうのはちょっと分かんないけどっていう部分ですね、
はいはい、
なるほどね。まあでもそういったものも含めて、はい、その現時点で恐竜に関してはどのくらいのことまで分かっているもんなんですかね。
まあ、基本的には私たちに匹敵する心臓の、まあ、完全な二心母二心室の持ち主だったとかですね、分かっていることといえば、先ほど申し上げたように全部絶滅したのではなくて、鳥が実は恐竜だったとか、分かっている大雑把なことではいくつかある程度体温は高かったとかですね、分かっていることはありますが、むしろですねそういう幾多の発見によってですね、わからないことの方が増えているというのが現状ですね。結局発見された分だけ新しい謎がまた増えるという。
なるほど、はい、じゃあ探れば探るほどどんどんわかんなくなってるっていう、はい、じゃあまだまだ本当に未知の領域がたくさんあるその存在ということですけどね、はいはい、そんなまあ恐竜のすごいところっていうのはどういうところなの。
爬虫類ではあるんですが、割とカメとかに比べるとアスリート的と言いましょうか、うん、その哺乳類ともちょっと違うなと思うのはですね、うん、まあ、鳥も含めてですね、今まで見つかった恐竜すべて、それはもう体重100トンあろうが、うん、なんだろうが、すべてがそのかかとを上げてですね、つま先立ちに近い姿勢で、常に立って歩いているという、そういう意味では非常にこう、うん、なんていうかな、力学的にはですね、うん、無駄のない、しかもこう高速の移動に適したアスリート的なという、申しましたけど、そういう体型をしている動物であるという、これは他に例えば哺乳類だと意外とこうアザラシみたいな腹ばいになってるやつがいたり、クマみたいにペッタペッタ歩いてる、まあ人間も割とそうですね、そういう動物もいたりしますけど、恐竜はみんなどっちかというと牛とか馬に近いような、しかも大半は二足で立って歩いてるわけですから、うん、そういう意味では面白いデザインの動物だなと。
ですね、じゃあそういった意味ではそのアスリート能力としては今いる動物なんかよりもかなり上回ってる部分も大きい。
チーター並み、ダチョウ並み、そういう素早い距離っていうのは、実はそんなに珍しくなくて、かなり当時はたくさんいたと考えられてますね。
なるほど、じゃあ今いる生き物対恐竜族みたいなので、ちょっとね、運動会みたいにしたらかなり向こうに部があるかもしれないですね。
走るっていうことに関しては、走るとか重いものを引っ張るとか、そういうことに関しては、かなり優秀なんじゃないでしょうかね。ただその分、がっしりしてる分体硬いんですよね。
体硬い、
だから穴に潜るのが下手で、もしかしたら絶滅その気候が変化した時に絶滅したんじゃないかってもうちょっと考えたいぐらいがっしりしてるけども、そういう障害物競争みたいなものはむしろネズミとかあのイタチみたいな哺乳類の方が得意だったのかもしれませんね、
なるほど。じゃあしなやかさにちょっと欠けると、はい、なるほど。でも早い、
はい、
では今一応地上で陸上で一番速いのはチーターと言われてるじゃないですか、はい、チーターよりも速いものがもしかしたらいたかもしれない。
最高時速では何とも言えませんけど、持続的に走り続けるってことでは、むしろチーターは かなり柔軟性を、
そうですね、
利用して走ってますので、恐竜みたいに一定速でずっと走り続けるっていう意味では、チーター以上のものっていうのは、かなりいたと考えられます。
そうですか、はい、じゃあかなり最強のマラソンランナーそこにいたみたいな話
可能性はありますね、
そうですか、侮れないですね、恐竜。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、肉食爬虫類研究所代表で恐竜ジャーナリストの富田恭一さんをお迎えしてのパート2をお送りしました。パート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。